ヤコブの手紙4章13節から17節。よく聞きなさい。今日か明日、これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち。あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えてゆく霧に過ぎません。むしろあなた方は死の御心であれば生きながらえて、あのことやこのことをしようと言うべきです。ところが実際は誇り高ぶっています。そのような誇りはすべて悪いことです。人がなすべき善を知りながら、それを行わないのはその人にとって罪です。今日の御言葉でありますけれども、改めて私たちを主の御心の前に立たせる御言葉であります。主の御前に立つ、あるいは主の御心の前に立つとはどういうことなのか見ますと、改めて主の御心の前に立つときには、人間がどれほど儚いものであるか、惨めなものであるか、そのことがまず教えられております。あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えてゆく霧に過ぎません。ずいぶん強い言い方ですね。わずかの間現れて消えてゆく霧に過ぎない。私たちはしばしば自分の人生のことを語りながら、語っているうちに自分の人生も捨てたもんではないなと、こう心を強くすることもあるかもしれません。あるいは反対に、それを語りながら、本当に惨めな歩みをしてきたもんだと、どこかで心痛むこともあるかもしれません。まあ、考え方一つ、また捉え方一つということもありますね。英雄のような人の生涯でも、そこから何を拾ってくるかで、ああ、なるほど、あの人は英雄だと、大したもんだと、そのように明らかにされることもあるでしょうし、反対に今のような時代はゴシップ好きの時代ですから、明らかにしなくてもいいような事柄をいちいち拾ってきて、あ、こんなもんかと言って人を見下すように、つまらないもののように扱うこともあるかもしれません。しかし神様の前ではそういう揺れ動くような評価はありません。神様の前では等しく、ここで語りかけられているのは等しくですね。神様に近づく者は等しく、これをわきまえなさいということです。神様に近づかなければ、現実がこうであっても、そうだと受け入れることはないでしょう。まあ、人を見て物を言えという言葉がありますけれども、神様もそうですね。神様も人を見て物をおっしゃいます。人を見てというときにですね、これを言ったら反発するし、聞きもしない。だけども、あえて言うという、そういう仕方でおっしゃることもあります。まあ、イスラエルの民に対して神様が語りかけた歴史を見るとですね、聞いても聞かず、聞いても聞かず、人間だったら、一回言って聞かなかったらもう言うのを嫌になるだろうと思うのですけれども、どこまでも語り続ける。こういう神様ですね。私たちはそこに神様の愛をも見ます。そしてまた、ここにおいてはそういう聞いても聞かずというものではなくて、聖霊を受けて、聖霊の導きに預かって、神様を信じて歩むその民に対して、その教会に対して語られている言葉です。考え違いをしないようにしなさい。 よく聞きなさい。よく聞きなさい。あなた方は自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えていく霧にすぎません。神様の御前に改めて心をへり下らせる御言葉です。しかし、ここに確かさがあります。霧に過ぎないといってですね、ただ消えていくだけだとここでは教えているのではありません。確かにあなた方は霧に過ぎないと。自分で思い患ったからといって、その寿命を一日も延ばすことはできない。これが私たちの本質ですね。また、御言葉によって改めて知らされる本質です。今日、明日、私たちはいろいろな計画を立てて歩んでいって、そしてしっかりと予定が立っているかのように行動していますけれども、明日が本当にあるのかと言っているんです。ここではこれをして、あれをして、これをして、こいつに年を重ねて、この年になって、そろそろそうしたら終わっていくのか、それが神様の御前での人の姿ではないと教えているんです。神様の御前に私たちが立つときに、自分の命がどうなるか明日のこともわからないし、またやがて消えていく霧だし、だから今日だと言っているんです。だから今日だと言っているんです。今日、神様の御前で霧に過ぎないものが改めて生きるとはどういうことなのかを知りなさいと教えているんです。霧に過ぎないものが、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知恵を尽くし、あなたの主なる神を愛しなさい。その愛が、今日あるように、明日になったらじゃなくてですね、これを積み重ねて神様の前に愛を積み重ねます、こんな姿ではなくてです。学校に入学して1年生、2年生、3年生、そして5年生ぐらいになったら今よりマシになるだろう、こんな姿ではなくてです。今日という日にです。今日という日に、改めてそれをシンプルにすることができるように、この御言葉は私たちが立つべきところを教えています。自分の命がどうなるかわからない、待てよ、神様がおられるじゃないかと、自分の人生や自分の心や自分の思いを満たそう満たそう、実現しよう実現しようと思って歩む人の姿かもしれませんが、これは神様の御前で人が歩むそのような姿ではありません。イエス様はっきり教えてくださいました。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分を捨て、弟子たちもイエス様に従いながら、ある時点まではイエス様に従っていったら自分の思いが満たされるか、イエス様に従っていたら自分自身の何が実現するんだろうか、自分の中に神様を入れよう入れようという歩みを重ねていました。でもある時点からそうではないのだと、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分自身がとても価値あるものだとしてですね、自分自分と自分にこだわっていたら捨てられませんね。でも改めて神様の御前で捨てていいんだと、また捨ててこそ生きることができるんだと、改めて私たちの立つところを教える御言葉です。いろいろなもので満たしてですね、いろいろなことを実現して、手に入れたいものは全部手に入れて、人 からもとにかく認められて、もし自分を傷つけるものがあったら容赦しないで退けて、それぐらいの仕方で自分自身を実現して、じゃあそれで神様の御前で何者か、改めて今日の御言葉は指し示します。たとえそのようなものだとしても、自分の命がどうなるか、明日のことがお前にわかるか、またわずかの間現れて消えていく霧に過ぎないのではないのか、私を離れて何を生きようとしているんだ、問うんですね。これは一見とても頼りない足場に私たちが置かれているように思うかもしれませんが、これこそ確かなところです。詩編の90編を見ると、モーセが神様の前で祈る祈りが出てまいります。モーセという人は、イエス様がおいでになるまで明瞭な仕方で、この人以上に謙遜なものはないと神様の御前に謙遜なものと認められたものです。もちろんイエス様がおいでになって死に至るまで忠実に主の御心に従いましたから、はるかにモーセを超えました。神である人であるお方、でもイエス様がおいでになるまで私たちは謙遜な人として聖書から知るのはこのモーセです。このモーセの祈りを見ますと、神様の御前に静まって彼はこう祈ります。90編の3節、神様に向かって呼びかけてこう祈ります。一節から読みましょう。主よ、あなたはよよに私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、よよとこしえにあなたは神。あなたは人を塵に返し、人の声を帰れと仰せになります。千年といえども御目には、昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れてゆきます。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見前に、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は御怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。ここで知恵ある心を得ることができますようにと言っている知恵ある心というのは、本当にここで言うモーセの言葉を使うならば、瞬く間に過ぎていくんだと、ため息のように私は去っていくんだと、これですね。神様の怒りに消え去りとあるのは、神様の正しさの前で自分は正しいものだと胸を張ることなどできないと恐れているということです。神様から許され、また神様の憐れみに預かって今日生き、そしてまた明日も生きるものだと言っているんです。だからこの後、消え去るからもうそんなことならば今日だと、飲んだり食べたりして楽しめ、明日はないんだから今日のうちにとにかく楽しめとはいかないんですね。ここで祈るわけです。主よ、帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか。あなたのしもべらを力つけてください。朝にはあなたの慈しみに満ち足らせ、生涯喜び歌い喜び祝わせてください。 ため息のように消え去るから未来はないと言っているんではないんです。ため息のように消え去るものだけれども、神様、ここからそのため息のように消え去る私たちの歩みをあなたの慈しみに満ち足らせ、生涯喜び歌い喜び祝わせてください。神様が満たしてくださいと求めているんです。そしてまた、ため息のように消え去るんだから、今日はもうこのことに手をかけても、明日がどうなるかわからないんだから、完成することもできないんだから、このことはやめておこうなどと言って浮き足立ったりもしないんです。今日手がけている事柄を本当に主よ、確かなものとしてくださるように、ため息のように消え去るんだから、今日勉強したって無駄だなどと言わないんですね。今日このことに取り組んだから無駄だなどとは言わないんです。17節を見ると、私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますように、私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものとしてください。今日の務めに取り組みます。主に委ねながら、主に従いながら、主に望みを置きながら、今日なすべきことに取り組みます。私たちはため息のように消え去るのであって、本当に神様の裁きがあって、神様がこれとした時には全部がもう覆されるんだから、こんなことをしている場合じゃない、こんなことは言わないんです。神様の御前でため息のように消え去り、瞬く間に過ぎ去るものだけれども、神様からここに置かれているんだから、神様、どうか私の手の働きを確かなものにしてください。私がなすべきことをお示しください。そのことに取り組ませてください。それが小さなことであれ、大きなことであれ、ため息のように消え去って、そしてまた全ては覆されるんだから、こんな家族のためにご飯を作っている場合じゃない、こんなことは言わないんですね。これを言うのは、神様をも、神様の力をも、イエス・キリストをも正しく知らないならば、このことが言われます。キリスト教異端というものはそういうことを言い出すわけです。そういう生き方へと人々を導きます。魂の監督者、牧者であるお方はそのような導きはしません。神様の御前で本当に瞬く間に飛び去るもの、現れては消えていく霧に過ぎないもの、だけれども、じゃあ、確かにそのような本当に低い低い惨めなものだけれども、でも神様の御心の前で自分のこの存在に、今日に意味がないかと言ったならば、大ありだと知るんです。あくまで望みの中に行きます。霧に過ぎないんですから。だけども神様はその霧に過ぎないものに大きな御心を持っているんですから、立ち上がります。人の間では倒れるかもしれないけれども、神様の御前で立ち上がります。だからキリストを信じてこの2000年の歴史があるんですね。人間の歴史はですね、人からやいやいやと認められて持ち上げられ、そして消えていく歴史です。だけども神様の御前での歴史は違うんです。どのようなものであれ、霧に過ぎないようなものだけれども、神様の前では確かに生きてるんです。そして神様の御心があるんです。そしてこの人生に、この生き方に何の意味があるんだと、それはあなたが考え抜くことか、神様にあるんです。実際イエス・キリストが弟子たちに向かって、私は十字架で死ななければならないと言ったときに、そんなことがあってはいけませんと弟子たちは言ったわけですね。十字架で死ななければならないと言ったイエスのそのお言葉を誰が認めたでしょうか。誰が味方したでしょうか。誰が理解したでしょうか。 神の一人子、懐にいる神の一人子であるお方、神様がイエス・キリストに御心を持っておられたんです。父なる神と一つのお方です。そのようにして神様のもとに生きるという道筋を私たちに開いてくださいました。私たちの罪のために十字架にかかられたんですね。だから私たちはキリストのように自分の十字架を背負って歩んでいきますけども、キリストのようには死にません。自分の罪のために死ぬわけでもありません。キリストの許しに、キリストがあがらってくださったその許しに預かってこの世を去っていきます。主なる神の大きな御心です。先ほどのヤコブの4章に立ち返りましょう。あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れてやがて消えていく霧に過ぎません。むしろあなた方は主の御心であれば生きながらえてあのことやこのことをしようというべきです。主の御心があるということです。主の御心がある。そして私たちがまず知らなければならない、そして生涯にわたって知り続けなければならない御心は何かといったならば、主イエス・キリストにおいて表された神の愛です。これです。パウロがですね、人の妬みを買うほどキリストイエスのしもべとして用いられました。随分彼は妬まれたんですね。だからパウロが牢に入れられた時には、ほーらパウロは牢に入ったぞと、そのことで力を得て伝道に励む人たちもいたことが聖書から私たちは知られます。だけどもパウロにとってそれはどうでもいいことなんですね。あるいはそのように人々から妬まれるほど成果を上げることもあったかと思えば、途方に暮れること、本当になんでこんなことが起きるんだということに次々と見舞われたこともまた聖書から私たちは確認します。しかしそれらの全てにおいてパウロが知り続けたこと、また常に心に覚え続けた御心は、主イエス・キリストにおいて示された神の愛から誰が何事が私たちを引き離すことができようか。私たちは主イエスにおいて輝かしい勝利を得ている、勝ち得て余りある、得るものはすでに主イエス・キリストにおいてすでに私たちのもとにあるということです。これが主の御心です。神様を知らないで御心を考えていくときには、神様に従っていったら何が実現するんだろう、何になれるんだろう、どれだけのものを持てるんだろう、どれだけ人々から認められるんだろう、このことに対して挽回することができるんだろうか、こんな仕方で私たちは考えるかもしれませんが、これはどうでもいいことなんです。実は第一のことが第一のこととしてはっきりしたなら、使徒が教えた福音においては、キリストイエスの上に私はこれを失った、あれを失ったが、それらを散りあくたとみなしていると彼が言うときにはどうでもいいと言ってるんです。確かに私たちはこの世で生きていく限り、この霧に過ぎない姿で裸で生きていくわけにはいきません。何かは持たなきゃないし、何かは着なきゃないし、さまざまな状況の中に置かれます。だけどもそれは着せ替えのようなものであって、着たり脱いだり持ったりまた捨てたりするようなものだと教えているんです。第一の御心はキリストイエスにおいて示された神の愛です。いろいろなことで私たちはこの魂の上乾きを覚えることはあろうと思います。力を失う。だけどもここで 食べるものを食べて力を得ます。私たちはいろいろなことで渇きを覚えるでしょう。持ち上げられたと思えば持ち下げるのが世のありさまですから、特に今はこの勢いがひどいですね。持ち上げれば持ち上げたほどそこにケチをつけたときに面白がる世の中のありさまです。気づかぬうちにそれを喜んで、あるいは楽しみにして、私たちもそういう感覚を身につけているかもしれません。恐れなければなりません。世と妥協してはいけない。そういうことはある意味でどうでもいいことです。そういうことで本当に右往左往しないで、主イエス・キリストにおいて示された神の愛、ここに私たちの本当の魂の渇きを癒すものがあります。大変な恵みに預かりました。大変な恵みに預かりました。これをまず私たちが自分のものとしないで、人には伝わりません。これを自分のものとしないで明かしすることもなりません。主の御前に静まって、大きな主の御心に本当に身を委ねて、今日のあのことこのことをしてまいりましょう。あのことこのことをですね、してまいりましょう。それは人の目には小さなことのようかもしれませんが、実は大きなあのことこのことをしてまいりましょう。今週私の義理の母を送りましたので、一つだけエピソードを語って終わりたいと思います。母もあのことこのことをしながら歩んでいったと思いますね。畑を最後まで耕していました。この街道より広い畑です。家内が介護に行きましたけれども、介護に行った時に病院で指示されたことは、あの草を取れ、あそこを耕して指示されました。まあ実際そうやってあのことこのことをして、随分そこの野菜を私は送ってもらいました。つい最近まであのことこのことですね、神様の御前であのことこのことだったんだろうと思います。皆さんもまた主の御心であれば生きながらえて、あのことこのことをしよう、歩んでまいりましょう。ご一緒に、それぞれあのことこのことは違うと思います。お祈りいたします。主よ、あなたを知らなければ私、本当に私はここにおりませんでしたし、このような思いを持って祈ることもありえませんでした。おそらく共に祈るお一人お一人もまたその通りであることを思います。まことに十字架に私の罪のためにつけられたキリストを知らなければ、このような思いを持って今日を生きることはできませんでした。またその贖いをもって復活し、父なる神の右に座して、今日も取りなして私たちと共にいてくださるイエス・キリストが生きておられなければ、今日の歩みはなく、これからの歩みも全くないことを思います。主をどうか導いてください。御手に委ね、主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌の284番、一節二節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。